今朝もパウロが記しました手紙2番目に、先ほど読んでいただいたガラテアの信徒への手紙から御言葉を聞いていきたいと思います。聖書をお持ちの方は、そこをどうぞお開きください。昨日ですね、東教区の選挙フォーラムという行事がございました。市ヶ谷教会からも何人かの方が出席なさいましたが、テーマが日本の伝統に生きる私たちというテーマでございました。で、このテーマにですね、招かれたパネリストはお一人は仏教のお坊さんでした。住職の方がいらっしゃいました。それからもう一人の方は、仏教を専門に研究をされたキリスト教の神学者の教授でいらっしゃいました。そういう顔ぶれで、この日本の伝統に生きる私たちというテーマのお話し合い、とっても興味深いお話でございました。たくさんのことを私も教えられましたけど、この日本という国は海を隔てておりますので、また鎖国なんていうことがあったりしまして、海外からの影響をなかなか受けにくかったわけですけれども、そんな中でですね、仏教という教えが入ってくるわけですよね。中国から伝わったんですけど、でも皆さんもご存知のように仏教っていうのはもともとはインドで生まれた宗教でございます。インドから中国へ、そして中国から日本へとやってきたんであります。で、昨日の講演会で私が教えていただいた一つのことはですね、そういうふうにインドから中国、中国から日本へとこう移っていく間に仏教はだいぶ変化したということを教えられました。まあ、私たちがこの日本の文化、日本の伝統の中に生きていると、あ、これが仏教なんだなって、これが仏教に基づいたしきたりで考え方なんだなって思っていたことが、案外そうではなくって、インドでも中国でもそういうことは全くない、日本独自に、こう出来上がった伝統、仏教的な伝統だったりするものがかなりたくさんあるということを、教えられたわけであります。さて、パウロという人、このガラテヤの手紙を書いたパウロも、ガラテヤの人たちに新しい教えをもたらしたんであります。新しい教え、まあ教えじゃなくてもそうですけども、やり方、考え方、どうですか皆さん。なかなか新しいものって最初は受け入れにくいですよね。異質な考え方や異質なしきたりというのは、やっぱり最初は馴染めないものであります。ガラテヤという町は今のトルコ、小アジア地方といわれる突き出た半島なんですけど、これは、イスラエル、まあ、パレスチナ地方とは陸続きになっております。海を隔てているわけではないので、このガラテヤの町にはユダヤ人もたくさん移り住んでおりました。ですから、もういろんな文化がすでに混じり合っている地域なんですね。で、このガラテヤっていうところ、小アジア半島一帯はですね、紀元前4世紀頃には皆さん方もよくご存知のこのアレキサンダー大王という人がギリシャ帝国を作って、これに支配をされてしまうわけであります。 ですからギリシャの文化、ギリシャ語がこの地域にも入り込んできたわけですよね。でもすぐその後に今度はローマ帝国に支配されます。そうすると今度はローマ帝国の文化が入り込んできます。そしてローマの人たちの言葉、ラテン語でしょうか、それが入り込んでくる。でこういう状況がこの地域、まあその当時のヨーロッパ全体にそういうことがあったわけであります。そういうふうに考えただけでも言葉ですとか文化が入り混じっていく、いろんな影響がおそらくあったでありましょう。でもちろんそうした支配する国の影響を受けるんですけど、その地域にはガラテアにはガラテア独自の文化と、そしてガラテアの人たちのお国の言葉というのがあるわけです。まあ、このように考えただけでもですね、日本とは随分違うなあということを思うわけであります。ですから、まあ、パウロが新しい教えを持ち込んだ、こういうふうに申し上げましたが、まあ、私たちが考えるほどそれほど珍しくは、あ、またなんか変わった教えだなぐらいに、聞いたのかも分かりません。でもですね、このガラテヤの手紙を読んでいると、パウロはかなりはっきりとしたことを、ものの言い方をこうするわけですね。今日のところの一つの聖句でございますが、パウロはこういう言葉を言っております。私たちは律法の下で監視され閉じ込められていました。こういう言い方をパウロはします。律法の下で監視され閉じ込められていた。まるでパウロが刑務所にいるかのようです。そして刑務官がパウロを四六時中見張っているかのように、そんな言葉遣いをしているんですね。律法というユダヤ教の掟、律法という刑務所に閉じ込められて、律法という刑務官に監視されていたと、こういうふうに言うんであります。パウロはもともとは律法をそんなふうには考えておりませんでした。むしろ律法こそ私を生かすって思ってたんです。人を生かすのが律法だ。ですから人は律法を守ってそれに従って生きていく、生活することであなたは正しい人間になれます、こう考えていたし、このように人々に教えていた、その人が、まあ、パウロだったわけです。それがですね、このガラテヤの手紙を見ると180度見方を変え、律法の見方を変えちゃったということですね。律法は人を閉じ込めた、私をがんじがらめにした、そのことに気づいたんであります。これはものすごく大きな変化です。まあ、人生のやり直し、こういうふうにも言えるでしょう。この大きな変化がパウロの中に起きた、それがこの一言からもわかります。さて23節を、に注目をしたいんですけれども、ここでパウロは信仰という言葉を2度使っています。信仰が現れる前には、それからこの信仰が啓示されるようになるまで、こういう言葉を繰り返して言っているわけであります。二つとも同じような意味なんですが、この信仰こそが今お話ししたパウロの大変革、これを起こしたのであります。じゃあこの信仰って一体何か、ここをこれから探っていきたいんです。ただ単に信仰というと、皆さん私たちが普通思うのは、 何か特定の宗教、仏教なら仏教、キリスト教ならキリスト教を、その教えを信じるというその行為のことを言いますよね。まあ、キリスト教に限らないわけであります。でもですね、今日のこの今指摘した2つのパウロの信仰という言葉の使い方、私どものそういう考え、理解の信仰で考えるとね、どうも具合が良くないんです。意味が通じないんです。そうじゃないですか。私どもが思っている信仰の意味でこれ使われていないんですね。だからここを掘り下げたいんであります。このパウロが使った信仰という言葉のギリシャ語ですが、これまでも何度か登場してて、紹介をしておりますが、ピスティスというギリシャ語でございます。で、このピスティスというギリシャ語にはですね、私たちが思っている信仰よりももう少し幅広い意味があるんです。パウロは言いました。信仰が現れる、まあ聞き漏らしそうな言葉なんですけど、どうですか皆さん、信仰が現れるって言いますか。ここの本文を見るとですね、現れるというのはやってくるという言い方してもいいんです。信仰がやってきた、こういうふうに訳すことができる。で、同じ意味合いでこの信仰が掲示されたっていう言い方をしているわけであります。パウロが言う信仰ピスティスはやってきたんです。自分の中から出てきたんじゃないです。私たち信仰って、私の信仰、私から出ているものに思うけど、全然そうではないというところにお気づきいただきたい。やってきたんです。掲示されたんです。掲示という単語もとても印象的ですよね。教会じゃないとなかなか聞かない言葉であります。私どもの日常の会話ではまずない。これまでずっと隠されていた、およそこの世での、この世のものでもない何かが、秘密のベールが剥がされて、とうとうこの世に登場した。これが啓示ということですよね。私たちの理解では信仰はやってくるものではありません。自分の中から出てくるもののように思います。信仰は私たちは掲示されるとは思ってないんです。でもパウロのこの使い方で言うと、信仰はピスティスはやってきた、掲示されたんです。この世に現れていたんであります。ではここで信仰と訳された言葉、もっとパウロの考えにこう沿って言い換えると、どういう言葉がいいのかなというのをちょっと考えてみたんですけど、これはイエス・キリストのことだなというふうに気づくんですね。イエス・キリストがやってきた、イエス・キリストが掲示された、こういうふうに読むことができる。だったらパウロは最初からこんなピスティスなんて言わないで、イエス・キリストと言えばいいのになんていうふうに思ってしまうぐらいであります。でもですね、イエス・キリストというと私たちは人間イエス様のことをこう想像するわけですが、パウロがここで言いたいのは人としてのイエスではないんです。だからイエスという言葉を使ってない。先ほども言ったように、このピスティスという言葉は信仰よりも広い意味と言いましたが、まあじゃあどんな日本語がいいかなっていうと、例えば真理ですとか真実ですとか、こんな意味がございます。おそらくパウロは こちらの意味を強調したかったんだろうと思います。イエス・キリストの真実、イエス・キリストの誠、それがやってきたんです。イエス様の真実がとうとう明らかにされた、これがパウロがこの信仰という言葉で一番言いたかったメッセージであります。今日の福音書の中にもイエス様が弟子たちに尋ねた場面がありました。あなた方は私を誰だと思うのか。イエス・キリストが誰であって何のために神から使わされたのか、そして何をしたのか、そうしたイエス様のすべてが今生きている私たちにどういう意味があるのか、これをパウロはピスティスと言っているのであります。イエス・キリストの真実であります。このイエス・キリストの真実がパウロを180度パウロの人生を変え、大変革を起こした理由のすべてです。具体的にですね、パウロに何が起こったのか、そしてどういうふうにしてパウロがイエス・キリストと出会ったのかについては使徒言行録で学びましたね。これはストーリーになっていてドラマチックですので、きっと皆さんも聖書を読んだことのある方は思い出されると思います。クリスチャンを迫害していた張本人でした。ダマスコという町へ登っていく途中、迫害をの仕事をするために出かけたんですけど、パウロはそこで復活のキリストと出会うという体験をした。この物語が大変よく知られていて、これによってパウロのこの大変革というのを私たちは理解をするわけであります。でドラマチックで、このだから私たちにとっては それが一番分かりやすいし、そこをこう覚えているんだけれども、不思議なことにですよ、パウロはこんなすごいドラマチックなお話なのに、出来事なのに、手紙の中では何も語ってないんです。触れてないんです。その代わりにこの啓示、今日も出てきております、啓示という言葉をガラテヤの手紙や他の手紙の中でも繰り返し使っています。で、ね、いろいろこう読むと私は感じるのは、パウロはですね、どうもこの自分の身に起こったこと、その劇的なドラマチックなキリストとの出会い、それをですね、自慢話として誇らしげに話すことを極力避けたようです。自分に起こった啓示をこのように語ることはすまい、そういうふうに話したくない、このように自分に言い聞かせていた節があります。例えばコリントの教会に宛てた2つ目の手紙の中で、第2のコリント書第2ですが、こんな言葉をパウロは残しているんですね。ちょっとお読みします。仮に私が誇る気になったとしても、真実を語るのだから愚か者にはならないでしょう。だが誇るまい、私のことを見たり私から話を聞いたりする以上に、私を過大評価する人がいるかもしれないし、またあの掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることのないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。こんなふうに 続いていくんであります。私は誇るまい、私のことを過大評価するようなことがないように。でもあの啓示はあまりにも素晴らしかった。こんな言葉を残しているんですけど、直接的な出来事についてはパウロ語らないんですね。パウロはこの出来事については口をつぐむんでありま す。私はこうしたパウロの、謙虚なといいますか、落ち着いたこう語り口というのが私は大好きです。パウロ自身は、口はばったい言い方しか、しないわけでありますが、それは啓示だったんです。啓示という言葉で語るんですね。イエス・キリストの真実の啓示だったんです。イエス・キリストの登場によって、自分はこれまで律法に閉じ込められてたんだな、がんじがらめにされていたんだ、でもキリストが私を自由にしてくれた、こんな思いを述べているんであります。もう一つだけ、少しだけ、大切なメッセージをここから読み取っていきたいんでありますが、それは27節の言葉であります。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ています。この言葶です。ここに洗礼という言葶が登場しています。私たちはキリスト教というと洗礼、洗礼というとキリスト教というふうにハンデをしたように考えるわけですが、それはこういうふうに素晴らしい場所で十字架もある中でキリスト教会がこうして出来上がっているところで私たちは洗礼を考えるからであります。でもパウロの時代はそうじゃありませんよ。そもそもキリスト教なんてないわけですから、あるとすればそれはユダヤ教だったわけですから、ユダヤ教の脈絡の中でパウロはキリストの救いを語るんであります。ですからまだ過渡期なんですよね。そこで過渡期の時にですね、今日の今紹介した言葉を言ったんです。洗礼を受けてキリストと結ばれた、こういう言い方をパウロがしたというのは、そしてそれが現にこの手紙の中に残っている、この意義はとても大きいんです。ああそうか、もうすでにこの時にまだキリスト教っていうものがない、パウロが語り始めたばかりの時にもうすでにキリストと結ばれるための洗礼があったんだ、そのことに気づかされるんであります。キリスト教会が洗礼を強調するのはこのためであります。洗礼によって私たちはキリストとイエス様と結び合わされるのです。パウロはキリストを着るという言い方をしましたね。パウロが受けた啓示、イエス・キリストの真実に洗礼を受けて今の私たちもそこにつながるのです。お祈りしましょう。主なる神様、今日もパウロを通してあなたの救いについて、こうして整えられた礼拝という空間で聞くことができ、感謝いたします。日頃の日常の中では聞くことのできないこの聖なる言葉をここで受け止めることができました。パウロが受けた啓示、そしてパウロが私たちに教えてくれた イエス・キリストの救いを私たちもしっかりと携えて、今週1週間の生活を歩ませてください。私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。